皆さんこんにちは。ハート&ソウル福音放送3月9日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう、アリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方から、そしてクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょう。お聞きください。皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。聖書を一緒に読みましょう。今日からコリント人への手紙第2を読みます。使徒パウロは第二次宣教旅行の途中に初めてコリントを訪れた時、そこに1年半ほど滞在してコリントに教会を立ち上げました。そしてその後パウロはエペソに行って教会を立ち上げ、エペソに 2,3 年ほど留まって福音を伝えました。その際、パウロはコリントの教会宛てに手紙を書いたのですが、残念ながらこの手紙は残っておらず、その内容を知ることはできませんが、最初の手紙を送った後、パウロはコリントの教会に生じた問題について耳にしました。そこで使徒パウロはその問題に関する諭しと励ましを手紙にして、コリント教会に宛てて書き送ったその手紙が、先週まで皆さんと一緒にお読みしたコリント人への手紙第一だったのです。しかしそんな中、パウロは今度はコリントを訪問して戻ってきたテモテからコリントの教会の深刻な問題について報告を受けました。テモテによると、数多くの偽預言者たちの偽りの教え、賜物を無分別に用いる人たち、秩序のない信徒たちによって教会が蝕んでいっているというのです。心を痛めたパウロは今度は手紙ではなく自分が直接コリントに向かって出発したのですが、コリントを訪れたパウロをコリントの信徒たちは喜んで出迎えませんでした。コリントの多くの信徒たちは偽預言者の偽りに騙されて、パウロの使徒権を認めなかったので、パウロに対する意見が分かれてしまい、パウロを受け入れなかったのです。パウロはコリント教会の信徒たちと話し合うことができず、仕方なくエペソに再び戻りました。そこでパウロは涙ながらに悔い改めを促す手紙をコリントの信徒たちへ書きました。しかし、この3番目の手紙もやはり残っていないので、その内容ははっきりしていませんが、コリント人への手紙第2の2章に、その3度目の手紙のことが言及されているので、私たちはパウロが涙で手紙を書いたことがわかります。しかし、コリント教会を見捨てることができないパウロは、今度はテトスをコリントの教会に行かせて、事情を探ってくるようにしました。しかし、テトスが戻ってくるまで待てなかったパウロは、直接マケドニアに行って、コリントから戻ってくるテトスに出会い、事情を聞きます。そこでテトスが伝えた話は、ありがたくも嬉しい知らせでした。パウロの涙の手紙を読んで、数多くの人たちが悔い改めたとの知らせだったのです。しかし、コリント教会では、依然として偽預言者たちが残っており、彼らの扇動で、たくさんの問題がコリント教会に残っていることも伝え聞きました。そのような中でパウロは、再び、コリントの教会宛てに手紙を書いてテトスに持って行かせました。その第4番目の手紙こそが 今日から皆さんと一緒に読むコリント人への手紙第2なのです。ですからパウロはコリントの教会宛てに少なくとも4回手紙を送っていたことがわかります。しかし原本が残っているのは4通のうち2番目と4番目に送られた手紙だけだということなのです。いかにパウロがコリント教会を愛してやまなかったかがわかると思います。さて、コリント人への手紙第2の中で、パウロは特に福音を伝えるために使える者たちの本質と彼らの使命等を強調しています。偽預言者たちがパウロの使徒権を認めず、パウロを嘘つきと呼ばわり、パウロが代価のために働く欲張りだと咎めたので、これらの点を積極的に説明しているのがわかります。コリント人への手紙第2を読みながら、私たちも真の福音伝道者の姿がどのような姿であるべきか、どのような心構えでその使命を務めるべきなのかを学ぶことができます。実際私たちは皆クリスチャンでありながら、同時に福音を伝える使命を授かっていることを承知しているのなら、この手紙をじっくり考察することで、私たちクリスチャンの本質を理解できると思います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス様によって、あがなわれた私たちが、コリント人への手紙第2を読みながら、私たちに与えられた福音伝道の使命をしっかりと承知し、その使命を果たせるようにどうか導いてください。偽の教師や偽の福音に私たちが惑わされることのないように、私たちの精神の目と心を開き、聖書の言葉とともに真理へ導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第2、第1章、1節から24節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、及び兄弟テモテから、コリントにある神の教会、並びに赤や全土にいるすべての生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜなら、あなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについて、ぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に 自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神は、これほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さとをもって人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証しするところであってこれこそ私たちの誇りです。私たちはあなた方への手紙であなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。そして私はあなた方が十分に理解してくれることを望みます。あなた方はある程度は私たちを理解しているのですから、私たちの主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように、私たちもあなた方の誇りであるということをさらに十分に理解してくださるよう望むのです。この確信をもって、私は次のような計画を立てました。まずはじめに、あなた方のところへ行くことによって、あなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたのです。すなわち、あなた方のところを通ってマケドニアに行き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。そういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率であり得たでしょう。それとも私の計画は人間的な計画であって、私にとってはしかりしかりは同時にいな、いななのでしょうか。しかし、神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉は、しかりと言って、同時に否というようなものではありません。私たち、すなわち私とシルワノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは、しかりと同時に否であるような方ではありません。この方には、しかりだけがあるのです。神の約束はことごとく、この方においてしかりとなりました。それで私たちは、この方によって、アーメンと言い、神に栄光を期するのです。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた、確認の印を私たちに押し、保証として、御霊を私たちの心に与えてくださいました。私はこの命にかけ、神を証人にお呼びしています。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方に対する思いやりのためです。私たちは、あなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。 続きましてはアリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは Leaders 導く人です。八十先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
さて改めまして、私この教会の牧師の八十と申します。私たち4年前にですね、オレゴン州から引っ越してきたカップルでございますね。そしてですね、今こちらで牧師をさせていただいておりますけども、今私たちがですね、学んでいるのはマルコの福音書というですね、そういう書物から共に学んでおります。まあ、私たちも引っ越してきたものの一つなんですけども、皆さんの中でですね、学生時代、小学、中学、高校、ね、まあ、その3つの世代にしておきたいと思うんですけど、小学、中学、高校の時代で学校を変えたことがある人いますか？転校したことがある人います？転校したことがある人、まあ、いらっしゃると思うんですけども、どうですか、転校した後すぐに友達できました？できた。おお、すごい。おお、いいよね。素晴らしい。おお、すごい、すごい。もうニコニコしながらミーっていう感じの、ね、方もね、いらっしゃいますね。 私はそうじゃなかったんです。だから手を挙げなかった方はね、私のと同じかもしれませんけどね。今のね、まあ、ちょっと大人の話になりますけど、今のアメリカの経営者、まあ、オーナーって言うんですよ、経営者の間でですね、今の若者たちは使い物にならんとこう言われてるそうです。私が言ってるんじゃないですよ、その人たちが言ってたということを記事で読んだんですけど、どういうところじゃ使い物にならないかと言ってるかと言いますと、まず面接の時ですね、インタビューの時からちょっと違うって言うんですよ。インタビューの時にアイコンタクトができないって言うんですね、アイコンタクト。またですね、まあ、スモールトークっていうんですか、まあ、インタビューに入る前にですね、こう軽いこうトークってあるじゃないですか、こうチャチャチャってね、そのトークができないっていうんですね。もちろんですね、性格もあると思うんですけど、特に今の時代はですね、フェイス2フェイスで話すよりも携帯電話で話してる方が多いのでですね、なかなかこうインパーソンで誰かと話するって難しいと思うんですよね。ですから私たちはですね、導く人という存在が必要になってきます。つまり誰かが導いてもらうことを通して、そういう、なんていうんですか、人と話すときは目を見なさいねとかですね、まあそんなようなことをこう教えてくれる、リードしてくれる人が必要なんですね。今私たちは、マルコ、実はマルコというのはですね、若かった青年なんですね。一説にはですね、イエス様と出会った時のマルコはですね、16歳、17歳と言われております。ですから、まあ今、マルコの人生から学んでいるわけですけども、まあ先週はですね、マルコが何回も失敗しながら、まあ成長していった、大人になっていったというところから学んでまいりました。アクツの13ですね、人の働きの13章のところからまず行きたいと思うんですけども、はい、13章の2節、彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを性別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そして5節、ここでマルコが出てくるわけですけども、はい、それそこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いてから送り出した。彼らはヨハネ、マルコを助手として連れて行った。ここでですね、今、使徒の働きの13章のところでですね、バルナバとサウロという人、ね、宣教師として使わせなさいとこう神様が言ったわけですね。しかし二人はですね、自分たちが行く、自分たちだけが行くのではなくて、若者、つまりマルコを連れて行ったわけですね。ここにですね、今日のテーマであるリーダーシップというのが入ってくるわけですね。つまりですね、人を導くという、まあ、マルコを導くというリーダーシップというのが入ってくるわけですね。今日この話を聞いている方の中でですね、子育ての真っ最中の方もいらっしゃると思うんですけども、子育てとリーダーシップというのはちょっと似ているところがあるんですね。まあ言い方を変えるならば、もしあなたに子供さんやお孫さんがいらっしゃるならば、あなたは彼らを導くリーダーかもしれません。またこの話を聞いている方の中でですね、クリスチャンの方もいらっしゃると思うんですね。クリスチャンも、もしあなたがクリスチャンならば、あなたも導く人、リーダーなんですね。なぜならば、キリストの信仰、キリスト信仰というのは、自分だけがですね、ああ、神の天国に入れるという自分だけのためだけではなくて、他の人にイエス様を紹介する、そのような働きがあるからであります。リーダーシップと言いますとですね、よく言われるのはですね、リーダーというのは生まれつきなのか、または育てられるものなのか、なんてそういうですね、議論になったりします。まあ確かにですね、小さい頃からですね、まあ、親分肌っていうんですかね、まあそういうリーダー格の人っていますよね。またリーダー、生まれつきのそういうようなリーダーシップを持っている方もいらっしゃれば、育てられるリーダーというのもあるわけです。特にですね、まあ、マルコが書いたマルコの福音書を見ますと、読んでるとですね、イエス様の12人の弟子たちは常にですね、誰が一番だ、俺が一番だとこう争っていたようであります。そんなですね、争っている弟子たちに対して、イエス様がですね、弟子たちにこうおっしゃったんですね。マルコの福音書、やっとマルコ来た、マルコの10章の43節でございます。イエス様は弟子たちに、争っている弟子たちに対して、あなた方の間で偉くなりたいと思うものはみんなに使えるものになりなさい。まあここでですね、イエス様はリーダーになっちゃいけないよ、ね、そんなの人の前に立つことなんかダメだ、リーダーになっちゃいけないとは言わなかったんですね。ね、実はですね、今のまあ暗い世の中っていう言い方しますけど、暗い世の中こそ神を敬うリーダーの存在が必要になってくるんです。先ほどね、今年初めてね、明けましておめでとうの人がいらっしゃるって話しましたよね。今年初めてこの教会に来た方はですね、前に去年来た時と今年来た時で教会が変わってることに気がついたと思います、ね、牧師先生がさらにかっこよくなってるとかですね冗談でございます、すいません、この教会は冗談を言う教会でございます。
いや、よかった。
それじゃなくてですね、建物の色が変わってるということに気づいたと思います、ね、今年から色が変わったんですよ、外の色がね。どうやって変わったかというと、種明かしをしますとですね、このようにですね、イーグルスカウトの若者たちが1月、ね、先月ですよ、来てくださって、教会を全部ペンキしてくれたんですね。いやー、私、彼らを見ててですね、おー、こんな若者がいるんだって、ちょっと驚きました。教会の外でですね、この長さを測ってですね、ペンキがいくら必要とか、もう自分たちでこうやっていろいろやってるんですよね。高校生ですよ、中学生もいたから、とにかく中高生ですよ。 彼らがこうやって測ってですね、ピンキがいくら必要だとか、じゃあこのためにですね、総額でいくらお金が必要だからというと、ファンドレイズまでやってる自分たち。まあ、彼らのこの働いている態度っていうんですか、ハードワークですね、本当にもう時間通り来てですね、デジデントで働くその姿、また問題が起こりましたけども、問題を乗り越えるそのまあリーダーシップに私は驚かされました、感心しました。まあ、イエス様はですね、先ほどの箇所で偉くなりたいと思うものはっていうようなことを言い出しましたね。気をつけないと、自分がその何らかの形でリードしている場合は、自分が偉いってこう思ってしまう誘惑があるわけですね。ね、日本から来た方でですね、アメリカのね、何て言うんですか、子育てを見てて感心したことがあるんですけど、アメリカの親御さんを子育ての場合はですね、もう小さな時から子供にですね、まあ聞くっていうんですか、え、こっちがいい、こっちがいいってこうチョイスをさせるっていうんですね。まあ日本の場合はこっちが決めちゃうわけです。親がですね、お前はこれだみたいな感じで決めちゃうわけですけど、しかしですね、自分がそういうふうにですね、決めてしまうと気をつけないと、なんか自分の方が偉いっていうんですか、子供を支配してしまう、この支配欲っていうのが入ってくる可能性がありますね。または権力ですね、自分がこうやって言うとですね、周りが動くということが分かるならば、まあ、権力欲っていうんですかね、まあ、そういう欲も入ってくるかもしれません。ですからその危険から私たちを守るためにイエス様がおっしゃったのは何でしたか？使えるものになりなさいとおっしゃったんですね。ですからサーバントリーダーシップというのはですね、経営学の世界でもね、流行ってると思うんですが、どっから来てるかというと、このイエス様の態度から来てるんですね。さて、では使えるものになりなさいということですけど、じゃあ使えるためにはどうしたらいいのかということなんですね。今日は2つポイントあるんですけど、ここで1つ目のポイントが出てくるわけです。私の娘が後ろでパワーポイントをコントロールしてますけど、お父さん、1番目のポイントはジョークのつもりで書いたんでしょって。その通りでございます。とにかく出します。これがジョークと分かるかどうか別としても、とにかくまず出しますね。ポンということで、はい、これがファーストポイントでございますけども、なぜかこれがジョークと分かる人いるかどうか分かりませんけど、なぜかというと、私が言うとですね、リーダーとリーダーが同じになっちゃうんですよ。リーダーイズアリーダーになっちゃうL と R というのはね、日本の人もね、区別するのがすごく難しいんですよね。まあ、だから半分ジョークになってるところもあるんですけども、言いたいことはですね、リードする人は読む人ですということなんですね。つまり何を読むかというと、相手の心を読む人、理解できる人という意味でございます。じゃあ相手の心をどうやって読んだらいいんですか？相手の話を聞くことから始まります、ね、今年もすごい地震が日本でありましたが、2011年にですね、大きな地震があって、大きな津波が日本に来ました。その1ヶ月後にですね、まあ、ケンジ牧師という方が1月に来ました。ケンジ牧師と私とのチームがですね、日本に行き、これは宮城県かな、宮城県に行きましたね。その時の写真見ててですね、ケンジ牧師が言ってたビジョンに見た男の人の写真を撮ってることに気がついたんですね。リトリートのね、YouTube にはありますけど、見てない方の、出てない方のためにいますけど、ケンジ牧師という私と一緒に行った牧師先生がですね、祈ってると、こういう外気の中にポツンと立ってる男性のビジョンが見えたそうです。その時確か宮城県でですね、私たちが運転してて、私なんか何気なく写真撮ったんですよ。私のフォルダに入ったから撮った中にあったんですよ。この写真、この人を見た時に、ケンジ牧師がストップって車を止めてって言ったんですね。そして、まあ、この家族ですね、家族が横にいらっしゃったんですけども、その家族にですね、支援物資をね、お渡しすることができたんですね。私たちがですね、2011年に行った時に、いろんなチームがね、外国から来てくれました。私たちはオレゴンから行ったオレゴンチームだったんですけど、そのいろんなどこから来たチームの中にですね、こういうことをしたチームがいたそうです。彼らは、まあね、クリスチャンのグループだと思うんですけども、そこに着いたらですね、被災者の方にこういうことを言うそうです。これは神の裁きだ。悔い改めてイエスを信じよう。と語ったそうです。そしたらですね、本当にね、この被災者の方ですね、現地にいた方たちがとてもですね、がっかりしたそうです。私たちの苦しみにつけ込んで宗教を押し付けるなんて、彼らはですね、まあ一時的に来てですね、自分たちの活動して帰ったわけですね。しかし困っちゃったのがですね、地元に住んでる、そこで活動してるクリスチャンたち、つまり何とかしてこの人たちにですね、何かできないかといってですね、愛を分かちようとしてるクリスチャンたちが困っちゃったんですね。なぜならばですね、お前たちもあいつらと同じだろうと言われてですね、彼らが何も、そこに住んでるクリスチャンたちが何も支援活動ができなくなってきてしまったんですね。ですから私たちはですね、そのことを聞いたので、私たちは地元のクリスチャンたちの応援役に、つまり私たちが前面に立って何かするよりも脇役に回ることにしたんですね。つまりオレゴンチームが来てこんなことしましたということよりもですね、私たちはもうノーバリーっていう感じです。そこに住んでいる方たちの背後に出てですね、私たちが何かできることをお手伝いしようという、そういう裏役に回ることにしたんですね。そして地元のそこで本当に活動していらっしゃるクリスチャンの方たちが前面に出て、彼らと被災者の方がですね、つながることができるように応援させていただいたわけですね。リーダーシップとは何ですか？まず相手の話をよく聞くことから始まります。もう一つ、2番目ですね、これはジョークじゃないですから安心してくださいね。2番目はリーダー is a follower でございます。つまりリーダーという人はイエス様についていく人ということです。実は この話を聞いてらっしゃる方はみんな誰かに何かについていってるんですね。まあそれが有名人かもしれませんし、ある指導者かもしれません、または自分が描いた願望についていってる人がいるかもしれません。例えばですね、ファッションの世界で言いますけども、髪型がどんどん時代とともに変化していきますね。1970年代に行ったらあなたはこういう髪をしてると思うんです、男性の方はね。ねえ、まあこのようにですね、時代とともにこれがかっこいい髪型なんだということがこう決められていって、それをみんな真似しようとするわけです。また女性のメイクアップの方もそうかもしれませんね。だんだん年代が変わるごとにですね、少しずつこれ同じ人が化粧を変えるだけでこれだけ変わっちゃうわけですよ、姿がね。まあ先に言われたんですけど、なんで2011年と10年がひっくり返ってるって言うんですけど、これを撮ったウェブサイトがそうなったかそうなってるだけでございますけど、細かいことはどうでもいいね。でも言いたいことは、皆さんもね、そういう格好をね、した方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、この中にはね。言いたいことはですね、これがかっこいいよとか、これがかわいいよというのは誰が決めるんですか。またはどうして太ってる人よりも痩せてる人の方がかわいいって誰が決めるんでしょうか。昔の日本はですね、こういうちょっとこうポチャッとした人の方が美人だと言われてたんですよ。まあ聖書はですね、あなたは神のマスターピース、作品だと言っています。しかし私たちは残念ながら、神様はその言葉よりもですね、誰かに何かについていって自分をですね、判断しようとするわけですね。そしてですね、一生懸命食べ物を食べなかったり、いろんなことをしてですね、なんとかして理想になりたいと言って、自分じゃないものに自分を変えようとするわけです。つまり何が言いたいかと言いますと、私たちは誰かについていっているんですけど、問題は誰についていくかであります。イエス様はこうおっしゃいました。マルコの8章の34節、もし誰でも私について従ってきたければ、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従ってきなさい。今日ね、この後私たちの教会のメンバーになりたい方のクラスがあるんですけども、この教会の一つの特徴はですね、いろんな背景の人たちがイエス様を一つ心で礼拝する教会なんですね。ね、ですから英語の方も日本語の方も小さな子供さんもご年配の方もいろんな文化の方がいろんなジェネレーションの方がまたいろんな政治的背景、リパブリカンも、ね、また民主党も共和党もみんなが一つになってイエス様を礼拝する、それがこの教会なんですね。イエス様自身はですね、特定の神学とか戒めとか宗教についてきなさいと言わなかったんですね。そうではなくて、私、つまりイエス・キリストという人格、イエス・キリスト方についてきなさいとおっしゃったんですね。今日のテーマの箇所が実はですね、この箇所なんでですね、声を出してちょっとですね、日本語と英語で読んでみたいと思います。OK、Mark 8:34、1、2、3。もし誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て、自分の十字架を負って、私に従ってきなさい。One more time!もし誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て、自分の十字架を負って、私に従ってきなさい。これですね、もしって書いてますね、イエス様が言いましたね。つまり、チョイスがあります。選びがあります。イエス様についていくかどうかは、あなたが自分で選べるんですね。言い方が分かるならば、他人があなたのために決めてあげることはできません。先ほど親御さんの子育ての話をしましたけども、子供のために親が決めることはできないわけです。しかし子供がですね、選ぶことが手伝いっていうんですか、そのことをいろんな形で手伝うことができるでしょうね。またですね、イエス様はこうおっしゃいましたね、誰でもとおっしゃいました。誰でも選ぶことができるわけです。誰でもって誰ですか。誰でもっていうと、誰でも、つまりここの話を聞いてる一人一人なんですね。つまりですね、どんな人だったとしても、どんな背景、どんな過去に生活してきたとしても、どんな状況になったとしても、誰でもイエス様についていくことができるんですね。皆さんの中でですね、Facing the Giant というですね、映画を見たことある人いらっしゃるでしょうか。Facing the Giant って名前聞いて、お、手が一個だけ、一人上がった、一人だけ、一人だけ知ってる。OK。お、貴重な貴重な、一人しか見たことない。素晴らしい。OK、いいんですよ。じゃあ今から見せますからね。この映画はね、今、Amazon とかね、もし、プライム入ってる方は無料でね、今見ることができますけど、まあ無料で見なくてもね、いろいろ見ることができると思います。ちょっとですね、その一場面を今から紹介したいと思います。はい、で、いきますよ。ベサニー、I'm ready to show the sun, sun, okay. Let's go!
My name is Calvin. Nice
to meet you. Can I ask you straight with you for a minute?
Sure.
I feel like you owe your dad more respect.
Why?
Because he's your father.
You don't know him like I know him.
I don't have to know him. You need to respect him because it's the right thing to do.
You know, Coach, my dad doesn't even like you. He thinks the school needs to find somebody else.
That's beside the point. Scripture said to honor your parents, and all you do is complain.
All he does is boss me around. He doesn't even try to understand me.
Matt, you can't judge your father by his actions and then judge yourself by your intentions. It didn't work that way. You're not responsible for him, you're responsible for you. You honor God by honoring your authority.
You really believe in all that honoring God and following Jesus stuff?
Yes, I do.
Well, I ain't trying to be disrespectful, but not everybody believes in that. Religion works for some people, but I'm just here because I got kicked out of Westview.
Matt, nobody's forcing anything on you. Following Jesus Christ is a decision you're going to have to make for yourself. You may not want to accept it, because it'll change your life. You'll never be the same. I do hope one day you realize how much he loves you. I'll see you tomorrow.
はい、今高校生と、ね、のコーチとの会話が出てましたね。選手さんはどうやらお父さんに対して非常に厳しい態度を取っていたようですね。こんなお父さんの言うことなんかなんで聞けるんだとこう言ってた感じ。しかし、まあ、コーチは、ね、クリスチャンのようだったけども、まあ、聖書の中に親を敬いなさいと書いてるでしょとこう言ったんですね。この生徒はどうやらクリスチャンじゃないようですね。そんな宗教のことはなんか僕は信じないんだとこう言ってましたね。聖書でですね、神様はこうしなさいと言ってるのは実は私たちの益を考えて言ってらっしゃるんですね。つまり親を敬って直接的に何かいいことがあるのかと思うかもしれませんが、たぶんここに座ってらっしゃる少なくとも親御さんはみんなアメン、そうだと言うと思うんですけど、親はあなたのこと、子供のことを考えて愛して言ってるんですね。まあもちろんパーフェクトにですね、親が言ったことが必ずしも 100% 正しいというわけじゃないかもしれませんが、親なりにですね、自分の人生の中で過去に経験したことやいろんなことがあってですね、子供たちにはですね、あんな嫌なことさせたくないな、よしこうしたらいいかなということをこうあってですね、こう子供を教えていこうとするわけですね。そしてこのコーチの会話の中にちょっと出てきたと思うんですけども、親が立派だから敬うのではないんですよっていうようなことを言ってましたね。まあもちろんそれはどういう言い方でしてるかというと、彼のお父さんですね、まあ映画にも出てくると思うんですけども、立派じゃないからとかいうことじゃなくって、言いたいことはですね、まあお父さんやお母さんをあなたがどういう見方をしてたとしても、イエス様が親を敬いなさいというならば、それに従いましょう、ついていきましょうと言ってるんですね。一人一人ですね、今回親を敬うということで映画に出てたのを取り上げましたけども、一人一人その要求されているもの、神様、イエス様についていくということが違ってくると思います。時にはですね、イエス様がおっしゃった通り、十字架に背負うような辛い時もあると思います。ですから私たちはその辛い気持ち、大変だなと思う気持ちをイエス様に祈る。これが祈りになるわけです。ですから私たちこの JBC でお勧めしている祈りというのは、もちろん綺麗な祈りもいいと思うんですね。ああ、神様、あなたを称えます、素晴らしい。こういう祈りもいいと思うんですけど、辛い時は辛い、嫌な時は嫌、痛い時は痛い。もう正直にですね、その祈りをする。そんな祈りを一緒に分かち合っていくわけですね。そしてあなたがイエス様に祈りで語ると、イエス様はあなたに答えてくださるんですね。その語りかけをどうやって聞くか、もちろんね、先ほど紹介したケンジ牧師なんかこう頭でプッとですね、声が分かるようですけども、もしそうでなかったとしても、聖書を開くときに神の導き、考えを知ることができます。そして私は先ほども紹介させていただいたように、スモールグループ、つまりお互いで一緒にですね、神様と共に歩んでいく、助け合う、祈り合う、その中で本当に神様の助け、また具体的な助けをいただいていく、その中で神の声を聞く、神の導きを聞いていくことができます。祈りというのはですね、具体的に祈るとですね、神様が働いてるんだなということがよくわかるんですね。去年ですね、祈ったことの中でですね、一つだけ教会として祈ったことの中で一つだけ聞かれなかった祈りというのがあるんです。去年いくつかですね、教会としてポイントを挙げて祈った中で一つ残ってたのがですね、建物のために祈りましょうと言って建物のために祈ったんですね、去年ね。そしたらですよ、先ほどね、アナウンスメントの時に紹介させていただいたように、去年ではなかったかもしれないけども、今年の1月の3日に若者たちが来て、建物ですね、なんかペンキ塗らせてくださいって言って、わーっとですね、もう来たんですね。ですからスモールグループというのは何がいいかと言いますと、神様はその生きて働くこと、あなたや私の祈りのリクエスト、仕事のこととか学校のこととか健康のこととか、いろんなことの祈りの答えを具体的に見ることができるのが教会であるスモールグループなんです。ですからぜひですね、引き続きですね、礼拝、そしてスモールグループに参加していただきたいと思います。今日のお話のポイントは2つありましたね。1番目、リーダー is the leader、 人の心をですね、本当に話を聞くことで読みましょうということですね。2番目、リーダー is a follower。 リーダーという人はキリストについていく人であります。イエス様、今日のお話の中でイエス様についていくということ、フォローするということについて共に学んでまいりました。今日の映画にも紹介した映画にもありましたように、高校生にとって親についていく大変な時があります。じゃあ大人は楽なのかというと、そうではなくて、大人はまた違ったことでイエス様についていくのが難しく感じる時があります。しかしイエス様は十字架を追ってついてきなさいとおっしゃいました。これは if と書いてましたけど、もしと書いてましたけども、私たちの自発的なチョイスにあります。イエス様についていく、ついていかない、それは私たちが自分で選ぶことができます。先週はバックスライド、信仰を持ったんだけど信仰をやめてしまった人の話をしました。 ヤソ、私、牧師である私も実は一時期バックスライドしてしまって、なぜならばイエス様についていきたくなかったからです。しかしその時知らなかったのは、イエス様は私の罪をごめんなさいと言えば許してくれる神だということに気がつきませんでした。イエス様どうぞ許してください、こんな今あの人に言ったことをやったことを思い出しました、許してくださいという祈りの時を持ちました。しかし今本当にイエス様あなたについていきたいと思いがある方は、ぜひですねその心、つまりイエス様今日からあなたについていきます、どうか私を受け入れてください、そんな思いを今このしばらくの祈りの中で個人的にしていただきたいと思います。しばらく音楽を聴きながら個人的にイエス様の前に、イエス様信じます、また許してください、祈りがあればぜひですねその個人的に自分の祈りを祈ってください。本当にイエス様お一人お一人イエス様についていくというその思いを今こうして行動で表しました。もちろん実際に世の中で歩んでいくときに難しさを感じるとき、つまりついていくということ難しいときがあります。どうぞお一人お一人にイエス様あなたの守りがありますように、聖書に書いてます、 Leave us not into temptation、 つまり私たちを本当に誘惑に合わせないで悪からお救いくださいと聖書に書いてあります。どうぞお一人お一人の上に、ご家族の上にイエス様の守り祝福が今週1週間豊かにありますように、イエスキリストの名前によって祝福しております。アーメン。
主よ私は上から
ハート&ソウルゴスペルミニストリーは、日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています。私たちの活動にご協力していただける方は、ぜひハート&ソウルまでご連絡ください。電話番号 602-866-8999 または、 heartandsoul.org@gmail.com heartandsoul.org@gmail.com までよろしくお願いいたします。それでは、クリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお聞きください。
ハート&ソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。クリスチャンが必ず克服しなければならない罪の時間です。お相手は横山勝です。これはアメリカのクリスチャン作家ジェリー・ブリッジズ氏が書いたレスペクタブル・シンズを通して、私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していく番組です。さて、第10回目の今日は、妬みの罪についてお話ししていこうと思います。韓国のことわざには、いとこが土地を買うとお腹が痛くなるというものがあるそうです。なんだか興味深いことわざのようですが、それはいとこが土地を手に入れると嫉妬で具合が悪くなるという意味なのだそうです。皆さんはこのことわざを聞いてどう思いますか？このことわざのような気持ちになりますか？それとも、いえ、私はいとこが土地を買っても腹は痛くもならないばかりか、むしろ嬉しいですと考えますか？おそらくこの世には、嬉しく思う人も嫉妬を感じて心から祝えない人もいるからこそ、こんなことわざがあるんでしょうね。そしてこのことわざはとても賢明で確信をついているというふうに考えられています。なぜなら、このことわざの本質はいとこに関することではないからです。その本質を明確にするために、少し言い回しを変えてみましょう。例えば、金持ちが土地を買うとお腹が痛いとしたらどうでしょうか？別に他人であるお金持ちが土地を買ってもお腹が痛くなる人はあまりいないのではないかと思います。でも、それがいとこだった場合にはどうでしょうか？お腹が痛くなる人がいるかもしれないということなのです。ではこれ一体何を表しているのでしょうか？ちなみに今回のテーマは、心の中の罪である妬みです。ジェリー・ブリッジズ氏は妬みという罪に関する自分の体験を話しています。それはこのようなものでした。あるブリッジズ氏の友人の一人は、ブリッジズ氏と同じように本を書いたりしている牧師で、世界各国から招待されて講演をして回っていたのだそうです。ある時、その友人牧師がたくさんの国に招待されているのを見て、ブリッジズ氏の心の中に、私も彼と同じくらいたくさんの本を書いているのに、なぜ私には彼のように講演の依頼が殺到しないのだろうと考えたのだそうです。でも、その瞬間、ブリッジズ氏は自分がこの友人に対して嫉妬しそうになっていたことに気づいたと告白しています。そして彼は続けて嫉妬についてこう説明しています。嫉妬とは、自分以外の誰かが利益を享受することを苦しく憤慨した気持ちで意識することだ。そして、自分もそのような利益を享受したいという気持ちは貪欲に発展することもあると述べています。さらに、ブリッジズ氏は、嫉妬はいつでも起こるわけではない、嫉妬心を感じるのには二つの状況があると説明しています。まず、一つ目は、嫉妬の対象となる相手がいろいろな面で自分と似たような条件や状況にある場合であると述べています。そして、もう一つは、自分が最も大切だと感じる分野において、自分より先に行ってる人を嫉妬するようになると言っています。ブリッジズ氏が嫉妬しそうになったというその友人牧師は、確かにこの二つの条件に該当しているようです。この友人は、ブリッジズ氏と同じような職業について似たような仕事をしています。そして、ブリッジズ氏が最も大切だと感じている人々に影響を与える本の執筆という分野で 自分よりはるかに先に進んでいるように見えたこの友人に対して嫉妬心が芽生えそうだったと述べています。このブリッジズ氏の話を当てはめてみると、先ほどの韓国のことわざの本質がより明確になったのではないでしょうか。もちろん例外もありますが、いとこというのは両親の兄弟の子供たちですから、自分と似たような家庭環境で育つことが多いと思います。だからこそ自分には土地や家などはとても買えないのに、いとこがもしそれをしたとしたら、なんで同じような状況にいるはずの私には買えないのに彼には買えるんだろう、不公平極まりない、などという気持ちが生まれてしまうのです。考えてみてください。相手が自分と同じような境遇にいるはずなのに、自分より少し良い待遇を受けたり成功したりすると、その人に嫉妬を感じてしまうことが多いようです。そして自分が本当に心から欲しいのに手に入れられないことやものを、自分と同じレベルだと思っていた人が手に入れたことを知るときに嫉妬は起こります。嫉妬とは、自分のものではないものをどうしても手に入れたいと思う気持ちなのです。その気持ちが嫉妬の正体なのです。ブリッジズ氏は、友人牧師が自分よりも多くの人々から認められているのを見るのが嫌で、それこそが嫉妬の始まりだったという証を彼の著書に述べています。では私たちが嫉妬を感じる人とはどのような人なのでしょうか。そしてどんな時に嫉妬が私たちの心の中に生まれるのでしょうか。もともと自分に比べて境遇が劣ると思っていた人が、自分よりもずっと良い条件を備えた配偶者に出会って結婚するとき、あるいは自分の子供より冴えないように見えるどこかの家の子供が、自分の子供ではとてももらえないような素晴らしい賞をもらったとき、また自分より格下の大学を卒業したはずの友人が社会的に著名になって大成功したときなどでしょう。要するに、自分と同等、もしくは少し劣っていると思っていた親戚や友人や知り合いが、自分よりももっといい家を購入したり、とても買えそうにない高級車を乗り回していたり、高級ブランドの服を着ているのを見たりした時などに、人は得てして嫉妬心を覚えるのでしょう。さて、イスラエルの初代王サウルは、イスラエルの女性たちが、サウルが殺した者は千人で、ダビデは万人を殺したと言ったことで、ダビデに対する強い嫉妬を感じました。確かにそれは事実でしたが、それ自体は彼にとって重要ではありませんでした。イスラエルの王として油注がれた自分より人気を博しているダビデを見て、嫉妬心が燃え上がり、彼を憎んだ挙句に殺そうとしたのです。聖書では、妬みは貪欲や嫉妬と訳されることが多いようですが、妬み、貪欲、嫉妬のいずれも聖書では罪であると定めています。ガラテヤ人への手紙の第5章19節から21節を読んでみましょう。そこには、肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません、と書かれています。ブリッジズ氏は、嫉妬という罪が起こる第一の理由は、人が神の主権を認めないからだと指摘しています。その理由は、神様だけが全ての主権を持っておられることを理解していれば、神様がその人に与えられたことも、自分に与えられなかったことも受け入れることができるはずだからです。また嫉妬という罪が起こるもう一つの理由は、イエス様を信じる生徒が一体であることを悟っていないから、同じ体の一部であるはずの生徒に妬みを感じてしまうのだと指摘しています。ジェリー・ブリッジズ氏は、嫉妬心を取り除くためには、まず神様の主権を認めた上で、競争心を捨てる訓練をするようにと勧めています。私たちの目的は競争に勝つことではありません。他人に先んじたり上に立つことでもありません。与えられた仕事に対して最善を尽くすことこそが私たちの目的であることを悟らなければならないのです。 嫉妬が起きる最大の理由は、世の中を思い通りにしたいという欲があるからなのです。しかしそれは不可能です。いつでも自分の思い通りには決してならないからです。もしそのような世界があるとすれば、それは私たちクリスチャンには到底受け入れられず、生きることさえできない邪悪な世界となることでしょう。主が同じような境遇の人々を私たちのそばに置いてくださっているのは、彼らと競争するためではなく、お互いに協力し合いながら生きるためです。私たちが皆嫉妬心ではなく、憐れみを持ってお互いに仕えながら生きられるようになることを祈り願います。今日も最後までお付き合いくださってありがとうございます。また次回、クリスチャンが必ず克服しなければならない罪でお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
今日の放送はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。